男二人で頭と体で喋ってます。
どうも、オレンジです。今日は自宅で豚ともやしの炒め物をいただきました。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、これを聞いてくださってる方は、もしかしたらもうね、夜、そうですね、お家でゆったりとされてらっしゃる方もいるかもしれません。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということでですね、
はいはい、
今回は、久々でございますが、忘れロマンということですね。忘れてたくせに思い出すと急にロマンを感じることあります。いい加減さを網棚にあげて、なんで興奮するか想像してみようということで、今回は酔っ払いを話したいというふうに思います。
なるほど。忘れロマン、はい、酔っ払い編ということですね。はいはいはい。
いやー、酔っ払ってる？オレンジさん。
あれ、ああ、僕に聞いたんですね。そっか。そういう掛け声かなと思って。
寝る時間じゃないよ。
リスナーさんに対してとか言ってんのかなと思って。なんか
まあまあ、皆さんもね、そうですけど、うん、オレンジさん、いや、これね、これね、想像してる答えはあるんですけど、まあ、一応聞きますよ。うん、どう酔っ払ってる、
うん、僕、酒も飲まないんで。
ほら、こうなるでしょ、もう分かってるんだから、うん、想像通りのこと
あ、自分にってこと、自分に酔っ払ってるって話、
お、まあ、それはもうずっとあなたは明定してるからね、それは知ってますけど、
そっちの話か、は
いはいはい、いやいや、まあ言うとね、我々はあんまりお酒を飲まないチームでおなじみじゃないですか。そうなんですか。いや、僕も全然飲まないですよ。だって
ポンさんすげえ飲んでるイメージあったな
マジで。僕はだってうちにお酒の瓶も缶も置いたことないもんね。
へえ、今までにすごい
し、ね、だし一旦なんかもらい物みたいなのもらうと、
うん、
もうね、半年か一年ぐらいずっと置いてある。
あらあらあら、
飲まないからね。
してないでしかも。
そうそう、なんか何かに使えるだろうという感覚で。
なるほど、料理しておいてありますからね。
そうそうそう、そうなんです。で、そんなね、私どもで酔っ払いの話しようっていうんですかね、まあ変な話なんですけど、
うん。
最近志村友達って番組知ってる？
ああ、この前もなんか紹介しましたね。最近ハマってるという。
はい。そんな冷静に受け止めなくてもいいですけど、まあ、志村けんさんの、その、うん、深夜のレギュラー番組があって、で、まあ今は、まあ残念だけど、当人出てないんですが、まあ過去の志村けんさんの、うん、コントを、まあ、うん、ベストで出して、それを、まあ、アンタチブ柴田さんとか、千鳥の大悟さんとか、うん、ゲストを招いて、
千直子さんとかね、
はい、来てました、ね。そうそうそう、やつで、うん。で、まあさ、その、なんか改めて見ると、やっぱりその、志村けんさんが、いや、俺、ね、本当お詫びしなきゃいけないんですけど、ちょっとこれ、一旦志村けんがお詫び話から入りますけど、
あらあら。
なんか志村けんさんがすごいなんかこう突っ込んでたとかボケてたみたいなことを言った記憶があるんですけど、
うんうん、
単純な話でね。でもね、うん、やっぱね、志村さんのね、コントはね、そういうコントであんまりないんだよ、実は。見るとわかるけど、
うんうんうん、
もちろん得意なキャラクターね、なんか、うん、いいようなおじさんとかさ、なんかこう、うん、なんか変なおじさんとかあるんですけど、
うんうん、
そういうことでやっぱそのコントの構造上でおかしいっていうことを作って言ってるんだよね。なんか彼がそれに巻き込まれてるみたいな、そういう状況が多くて、
うんうん、
だから酔っ払いやっててもみたいなことなんですけど、
うん、
で今回見たのは、まあ、酔っ払いの人と、まあ、警官の、まあ、なんていうかな、取り調べみたいな感じのやつです。
誰がやってるやつですか？
それ、まあ、志村さんが酔っ払いで、警察官が、うん、ダチョウ倶楽部の広さんがやってるの
かな。あ、わかりやすい。
これこれみたいな感じなんですけど、
うん、
いや、まあまあ、それはね、まあその、今度としては面白いんですけど、なんつうかな、うん、その酔っ払い感がすごいわけ、志村さんの。
うんうんうん。
まあ、いわゆる、俺はね、やっぱサラリーマン経験があんまり長くないから、見たことない。千鳥屋、生の千鳥屋して見たことないんですよ。
本当ですか？新橋とか結構いましたからね。
あ、新橋で生で見たことあるんだ。
うん、なんか夜中に僕、新橋の伝えに行く行ってたんで、
はいはいはい。
その帰り道とかに、てか 前後ですね、一回で見かけることとかありました。
どうすか、千鳥足って。
いや、僕はシンプルに迷惑だなぁとしか思わない。
この話ちょっと手強そうな感じがしますけど。
いや、別に僕に大丈夫ですよ。僕は普通に書いてます
から。いやいや、だからさ、なんか、まあ、迷惑とか何にも僕はぶつかってこられたことの経験はないわけだけど、酔っ払うとああなるのかなっていうふうな想像上の千鳥足を、完全に全部志村さんに教わってるわけ。もしくは、加藤茶さんかもしれないけど。
まあ、なるほど。
もっと言えば、まあ、お姉さんもわかんないけど、まあ、俺なんかほら、まだ子供の頃はさ、東京なんかでもいないからさ、酔っ払ってる人ってなかなか見なくて。
え、街に人がいない感じのとこですか？
いや、街に人がいたって酔っ払いがガンガン来る場所に住んでなきゃそこないし。
あ、じゃあ繁華街はそっか近くなかったっていう感じですかね。
そうそうそう。まあまあ、そういうもんですよ、その、地方都市というかね。だから、ああ、ああいう感じなのかなとか、あと何、お寿司のさ、なんか、包みみたいなのさ。
はいはい、お土産
ね。そう、はいはい。あんなのとかももう本当にもうキリンとかと同じだからね。
俺もあれは見たことない。あれと、その、ネクタイを頭に巻いてるのは見たことないですよ。
ねえ、うん。まあ、だから本当テレビで新橋とかで最近ね、見たみたいなことも思ってたけど、そう。で、だからその島さんの絵を見てて、ああ、面白いなと思ったけど、なんか、大悟がなんかそれを見て、もう、いや、一番酔っ払いやね、みたいなことを言ってて、いや、そうだなって。
ね、確かに確かに。
でもね、で、今日、まあ、忘れロマンにしたのはですよ。
はいはい。
この、まあ、想像上の、キリン以降の想像上の志村の酔っ払いが、本当にこれ切り離されて、行くのかなっていうふうに思ったわけ。つまり、まあ、東京だったら新橋の象徴的ですけど、そういう場所で多分さ、今わかんないけど、インタビューとか取れないんじゃない？多分。
今はね、コロナ禍はね、確かに。
そう、だって酔ってるっていうのを、なんか別に飲んだっていいけど、ちょっとまずそうな気もするし、大体欲しい絵としてはさ、いやさ、おい、いや、もっとお前も言ったよ、お前。ね、ほんとに、Go to は、行こうみたいな、なんかそういうのわかんないけど、
まあ、期待されてるね。そうですね。新橋の、あの時間帯っていうのはそういうことですよね。
嫌じゃん。まあ、そういうさ、なんか、人通りみたいな、ね、これが欲しいんでしょみたいなことをやってくれる、もう、善良な市民みたいなのは、今、見れないわけですよ。
善良かどうか知りませんけど、そうですね。象徴的なのは確かに。でも、いると思いますけどね。あえて映すことで、なんかそういう人がすごく叩かれるのを恐れて映さないでかもしれないとは思いますけど。
そう、いや、だから、隠れ酔っ払いになっちゃうわけ。
隠れてないと思います。あ、まあ、メディアからはね、確かに。現地に行けばいくらでも、わっさわっさいると思いますけど。
まあ、そんな悪く言わないでください。この話の続きがあるわけですから。いや、だから、このね、今時の飲み会っていうのも、なんていうかな。グダグダになって解放するみたいなことをさ、みんな一応回避しようとしているのかなって思うわけ。で、まあ何よりさ、何こう、今、自分をコントロールしないっていうやり方が、なんか許されない空気がちょっとありません？
あ、まあコロナ禍でね、うつった方が悪いみたいな自己責任論みたいな感じですか？
そう、まあまあもうそういうことですよ。なんか、自分勝手にすることができないみたいなこと。
自粛警察とかにね。はいはいはい。
そうそう。だから、こうなってきて、で、いや、で、今まではお酒を飲むってことは唯一許されていた、野放図にできる場所だったわけ。まあ唯一というとちょっと大げさだけど。
ドラッグとかはダメだよっていう話。
まあまあドラッグもそうだけど、なんか酒も飲んでないのに、なんかこう街中でいきなり池崎サンシャイン池崎とかやったらさ、きっとみんなに迷惑がられるじゃん。
まあ酔っ払ってても迷惑がられますからね。
まあまあでもうるせえなっつって怒れるじゃないですか、そういう人には。
俺逆に酔っ払ってるってサンシャイン池崎やったらそれは怒れないと思いますけど。確かに。
だからまあ別にまあ正しいとか正しくないって話をしたいわけじゃなくて、
怖いっすよね、
うん、なんかそのお酒っていうことのなんていうかこう、まあつまり本当は僕らは自由であっていいはずなんだけど、なんか意外とやっぱ特に日本人だからかもしれないけど、なんか規律がちゃんとあるじゃない。勝手なことやっちゃいけないとかさ、意外とこうやっぱ縛られて、だからこそもしかしたら日本の中でコロナでなんかわかんないけど自粛を自主的にやってくださいみたいなことを強制されるみたいな、よくわかんないことが まあ、受け入れられるというか、そういうことがあったような気はするんですけど、もうお酒を飲むっていうのは、なんか、ややちょっと秘密になってる感が僕はあって、これはまあ誤解もあると思うんですよ。僕は普段飲まないからね。っていうまあ、
リモートワークでね、家で飲む人はいくらでもすんげえ飲んじゃってやべえっていう話も聞きますけどね。
そう、そうなのよ。だから一人飲みが増えてるんだよね。だからでもその気持ちはわかるんだよ。だからやっぱこう、野放図になりたいっていうことが、うん、で、まあ、ちょっと変だけど、うん、俺とオレンジさんは、そういう、うん、何、ツールというか、ドラッグがいらないわけじゃないですか。うん、まあ、いらないっていうか、入れられないっていうか。
僕もそうですね。酒飲むと気持ち悪くなるか、頭の回転が悪くなるので、どっちしろ、こういう喋るっていう時には、何にも意味を発揮しない。だから付き合い
のわけですね。そうなのよ。だから、ね、オレンジさんはややちょっと自分を機能としてね、いろんな物事を測るから、まあその辺がちょっとまだ、だから、俺はね、やっぱり。
いや、映画とかみたいに楽しいものがいいんですけどね。楽しくないから、酒飲むことにした
よ。いや、でさ、なんか、うん、だからキャバクラとかも大変だと思うわけ。
ああ、ね、今ももう。
まあちょっとね、これもね、俺ね、これはちょっと先輩になるのかな、オレンジさんの方が。俺キャバクラ行ったことないですよ。
あ、俺もキャバクラみたいなところ行ったことありますけど。
あ、俺もキャバクラみたいなところあるよ。
あ、本当ですか。
キャバクラみたいな、何、うん、だったっけ、なんかウクライナの女の人たちとかいっぱいいる。
ああ、ウクライナ
の。もうちょっと、もうダンスとかもちょっとね、レベルが超高いところに行ったことありますけど。
このスナックに若い女の子がいるみたいなところにも行ったことある。
ああ、俺はちょっとな、大先輩が連れてって、てくださいましたけど。
あらあら、
そんな。だけど、いわゆるカジュアルな、なんか話に聞くキャバクラみたいな、
うん、
やつ行ったことないんだけどさ、ああいうところっていうのは、まあ、うん、要はなんか、まあもちろんそうですけど、身のある何かがあるわけじゃないじゃない、別に。
そうですね、何か目的があって、うん、占い師みたいにね、占ってほしいみたいなことじゃないですもんね。うん、
まあ、心の中にはすげえあるんだよ。なんていうか、欲望みたいなやつとか、
ああ、
だったらいいなっていう、
その、ことね、そう、話すみたいな。
もう、ふくふく路線で様々な妄想がビュンビュン走ってんだけど、だけど、それを繋がらないっていうことを半分受け入れながら、多分キャバクラ楽しんでらっしゃると思うんですが。
なるほど、なるほど。まあ、行くこと自体が目的化してるとかね。
そうそうそう。だけどさ、そこでもさ、なんか、多分、何にも、ねえ、できないっていうか、こう、ちょっと遠慮がちになるじゃん？どうなのかなと思って。
まあ、少なくとも公言はできないでしょうね。俺、キャバクラ行っちゃったさ、みたいなことを次の日に言うことは難しくなってますよ、多分。
いや、ここでもね、ここはね、あれですよ。言える世界もあると思う、俺は全然。
ほうほうほうほう。
いや、なんつう、だから、やっぱり、いや、さ、キャバクラはさ、ちょっと我慢したいんだけど、やっぱ行くじゃん。でさあ、いやなんかわかんないけど、なんかこう。
東京03のコントの角田さん。
話もさあ、なかなか思いつかないから、だから、とりあえず、ウォッカ頼んでさ、じゃあ俺、じゃあ演奏さん行きますって飲んだらさ、行くのよ、みんながみたいな話を、まあ、するかもしんないじゃん。
はいはいはいはい。
はいはいはいじゃねえよ、本当に。
あるかもしれないな、みたいな。
そうか。だから、その、なんかキャバクラ空間における、なんていうか、苦しさみたいな。本当にこう、ここでやっちゃうみたいなこととかが生まれるような気がして、これは酔えないなって思ったりするわけ、う
ん。なるほどね。
だってもうわけわかんなくなりたいわけなんだから、本当に。
あ、そういう願望を持ってキャバクラに行くんですか？
いや、そうだからきっと、まあ、知らないけど、キャバクラはわけわかんなくなるとわけわかんなくならないの、
う
ん、境目が面白いわけ。普通のお酒だったら、まあ多分、酩酊の方に徐々に進んでいくのもあると思うけど、うん、キャバクラはそれが分かんなくなっちゃうと面白くなくなっちゃうから、やっぱりほら、うん、目の前のね、綺麗な人たち、ちゃんとこう、まなこに残しとかなきゃいけないからさ、知らねえけど、うんうん、だからまあ、そういう苦しさもあるとは思うんですけど、
うん、
なんかね、そういうこととか思うと、なんか、悩ましいよなって思うんですけど、まあ、だ自分がそういうことあんま望まないから分かんないところがあるんですが、まあでもね、うん、ちょっと私改めて思ったのは、
はいはい。
なんかこう、いろいろこう世の中に監視されたり、管理されたり、なんか政府とかそういうことに命令受けたりとかするのはもう本当につどつど嫌だって思ってるし、とにかく自由にいい加減に生きていたいっていうふうに思っているわけですよ。
うんうんうん。
で、それが発露されてる生き方が一番いいと思ってるわけ。何か分かんないけど。うんうん、なのに、 なのに自分でさ、その制御しなくちゃいけないとか、なんなら酔っ払えないみたいなこととかが、うん、もしこのままもし続いたらですよ、
うん、
なんていうかこう、俺の思ってる人生と違うなんか社会になっていくなみたいな感じがして、俺は酔っ払う。
ちょっと、そうですね。ポンさん酔っ払ってないのにっていう話です
よ、ね。いや、だからね、ここがね、いや、だから酔っ払いって存在が、本当にもうテレビの中の志村けんだけになったら俺嫌なんだよ、やっぱり。
はぁ、泥酔して孤独死する人って思いますけどね。
いや、孤独死はいけないけど、うん、その話にはしてないじゃん。酔っ払うって話してんだから。うん、なんでみんな酔っ払うと孤独死しなきゃいけないの。いや、それは偏見よ、偏見。
ありそうですよ。結構あると思いますよ。
いや、ゼロではないだろうけど。うん、いや、孤独者は別にね、お酒飲んでなくてもあることは、それは減らしておいた方がいいと思うけど、うん、なんていうか、その、むちゃくちゃになりそうでギリギリならないっていう、その酔っ払いってやつ、こけそうでこけない。プランさせながら、あ、酔ってないからね、みたいな、そういうやつを、僕らも見たい。うん、いてほしいっていうか、身近にできれば、
サザエさんにおける波平さんとかそういうことやってたんで、
そう、ね、
多分そあの時代までですね、多分ね、
うん、そう、いや、だからそう、でもそうそう、なのでだから俺は自分であんまりその酒場に行かないから、もう実在してるかわからないし、うん、最近その志村さんを見て、あ、これからもしかしたら本当に想像上になっちゃうのかなと心配になりまして、
寿司寄りってのも聞かないもんな、もんな、
う
ん、
そう、だから今ちょっとこう、今日ね、今回これちょっと時間をお借りして話したかったのは、うん、そういう酔っ払いさんがさ、うん、本当はどれぐらいいるのかなっていうか、
うん、
さっきすごいいるって言ったけど、
うん、
わかんないじゃない、だって今だって飲み屋に行ったってさ、まあ満席の飲み屋を見たことあるんで、あんまり俺も信用はしてないけど、でも、
う
ん、やっぱこう間を開けるね、お店も多いからさ、
うん、
そうなるとなんかこう、ぶつかっちゃったとかもあんまりなさそうじゃない？
まあ、めっちゃありますけどね。
どうすか？俺はあんまり見たことないけど、実際いるのはいっぱい。
僕結構その、まあ、繁華街とまでは行かないですけど、飲み屋とかも家の近くにあったりするんで、全然騒いでるやからいますよ、毎日。まあ、毎日ではないけど。
もうやからって言っちゃってるから、印象が悪いからめちゃくちゃ伝わる。
もう迷惑でしかない。
うん、まあ別に声出してるだけでしょ？
なんか目の前で、ああ、なんか酔っ払ってるな、みたいなパフォーマンスとして見る分にはいいんですけど、ただ叫んでる奴ら、面白くもねえこと叫んでるやからは、なんか、はい、あ、嫌だなって。嫌だなぁとは思ってますね。
まあだからこれは世代的なこともあるのかな。まあもちろん自分が
志村さんがやってるとか、そう、波平さんがやってる、ああいうものは見てみたいなとは思います。まあ、良き、古き良き酔っ払いっていうのを見たいけど。
まあ、古き良き酔っ払いが一番迷惑だけどね。
そこら辺でレロレロしてるような。
お前こっち見てんだろ。見てない？あ、じゃあ俺もちょっとな、見てないってこと入って、見てない人手挙げて。
いいじゃないですか。その感じですごく好き、僕は。
いやいや。
その感じのおじさんはすごい好き。違うんですって。
コントとして見てるってことでしょ、うん、いや俺は俺実在してほしいわけ、
ね、なるほどね、
うんうん、だから俺も目うるさそうな人見ても、うん、あ、今辛いことあるのかなってこう目を細めながらその人たちを全然見たい感じはあるんですけど、なんかそれは自分が逆に酔っ払えないからっていうのもあるのかもしれないですね。
ポンさんだから、酒は普通に、普段飲んでない分、多分飲んだら一気に少量でも酔っ払えるんで、それで新橋行けば一気に、ポンさんがそれになれますよ。忘れロマンになるのも、自分で。
忘れポンになれますかね。
忘れポンになります。で、忘れ去られて孤独死っていう感じになるかもしれないんで。それは、
いや、いいや、とにかく偏見がね、ひどい。なんていうか、酒を飲むイコール死みたいな。どういう発想で来てらっしゃるんですか。
なんかね、最近はストロングゼロとか怖いじゃないですか。9% とか。
そう、まあ、いや、だからね、でもね、
むしろドラッグよりあれを規制すべき
だ。いや、もちろんそれも問題だとは思うんですよ。問題だと思うんだけど、うん、なんかその、規制側の方に回ると、良識的に見えるっていうのはさ、うん、ちょっとあるじゃない。
まあね。
うんうん、まあ、それは気持ちはわかるけど、でも、そういうことを言い出すとさ、なんか、自由にやることイコール、なんかこう、なんていうかな、
わがままみたいに思われるの、俺はちょっと良くないなと思うから。な
んか確かにね。うん、俺も歩きスマホ、歩きスマホとかしたいですもんね。全然ですね。
まあそうね。あれはちょっと。
普通に横断歩道で信号が赤いときも渡りたいですもんね。
そうか。まあそうね。うん、そうだからね、難しいの。その本当に良識な立場に僕も常に立ちたいと思うけど、でもなんか自由を謳歌するとか、いうこととか、あの、なんか自分を忘れるってことってさ、人にぶつかることでもあると思うわけ、うん、多分なんか、うんうん、だからその辺のことをなんか志村さんの酔っ払いを見て思い出して、だから俺は、うん、ちょっと酒は飲めないから、とりあえずまあうちの中で一、人でこうなんていう、昔のヒット曲とかをなんかダジャレ混じりで歌うみたいな、ちぶ出しコンサートみたいなしてようと思うんですけど、もうなんかほら恥ずかしい感じっていうの、うんうん、これが本当は街中でできるといいけど、なんか街やると怒る、なんか何あの人みたいな空気にきっとなるじゃない。
いやでも酔っ払いのふりすれば多分許してもらえますから、やってくださいよ。
ほら でしょ、だから酔っ払いだとやっぱいいのよ、そういう切符がもらえるわけなのよ。
うん、大丈夫、ふりをすればもうそれは あの人は顔色は変わってないけど酔っ払ってるんだなって思わせることができれば許容されますよ。
やっとだから俺は許容してほしい、そういう社会になってほしい。
うん、
中に
だからもしかしたら道端でそのまま冷たくなってるかもしれないけど、まあまあまあそんな
酔っ払ってもないのにちょっとチブ出しすると孤独死すんのひどすぎるね、本当に
すごいっすね、まあまあ、酔っ払ってないのにそれやったらすごいっすね。
なんか、うん、まあまあまあまあそういうことでですね、今回は
そういうことでいいのかな、
いやいや、うん、そうそう、酔っ払いについて、
はい、
まあちょっとでもね、これ調べてる人もあまりいないと思うんですけど、ただ新橋にはね、いると思うし、いやこれでもね、コロナ禍って難しいのよ、なんかそのあのなんかはみ出ることをやっぱ、みんなほら真面目だからいけないと思うじゃないですか、さすがにこういう時は、だからねとは思うんですけど、できたらそういうところも詰めて、まあそういう人も良くないけど、まあまあまあみたいな感じでしないと本当に酔っ払いが絶滅してしまいますので。
だからいわゆるあの渋谷とかにある監視カメラみたいなものでね、見てくれるといいですよね。あ、酔っ払ってんなーつって。
上から。ちょっとやっぱり観点が違うよ
な。あ、酔っ払って、多分新橋で行くカメラ置けば。
映ってるよね、いっぱい、ね。あとまあ地方都市とかだと意外と飲んでる人もいっぱいいるかもしれないね。
うん。
うん、でも別に俺はそれはそれでいいと思いますよ。まあ。
うん。いいと思いますよ、僕も。
そういう気持ちでいたいなと思いますけど。うん。はい。ということで、酒を飲まない二人がうるせえよって感じで、本当に恐縮ですけども。
え？
ね。はい。まあまあ、ちょっと話したかったで。今度から酒を飲む人とちょっと喋りたいのかな、話はね。
ああ、ぜひ、そうですね。酔っ払ってどういうのがあって。何を思って酔っ払うの？
自分が失うぐらい飲みたいはずじゃん、今だって。
そうっすか？
いやいや、俺らはダメよ。だから俺らと、俺らが話すとダメだから、その、飲む人とかに聞いてみたい、
うん。そうっすね。ね。そうなんじゃないのって。
もうめちゃくちゃ毛布ね、かけて喋ってもらいましょうね。絶対孤独死投資はしないっていうね。
そうそうそう。大事大事。体大事。
はい、ということで、以上、忘れロマンでした。
はいはい。
はい、ということでお相手は、私今ですね、日本酒がですね、半年ぐらい残っておりますんで、これをそろそろ飲みたいなというふうに思っております。ポンと
オレンジでした。
タネラジ、また。